ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アンナがお送りしているラブ FM スイッチオンデイタイムトゥースデイ、この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム。地域社会や職業としての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストをお迎えしてお話を伺います。今日は福岡城南ロータリークラブ会員篠原隆義さんをお迎えしています。篠原さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
篠原さんには今週と来週2週にわたってお話を伺っていきます。では改めて自己紹介をお願いします。
はい、私は福岡市、生まれも育ちも中央区で、結果的には福岡から離れることなくずっと福岡にこだわって生きてきた福岡大好き人間篠原隆義と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。福岡、例えば、はい、県外の方に、はい、どんな街ですかとか魅力は何ですかって聞かれたら何て答えますか？
やっぱり福岡の人がいい、それと食べ物が美味しい、
はい、
でやっぱり非常に住みやすい環境ですね。適度に、まあ、都会、適度に田舎、まあ、いやそれが全てやっぱりなんか落ち着くところだなっていうのが私の福岡の、大好きなゆえんですね。
私あの県外から移住組なんですけれども、ね、はい、もう私が福岡に住み始めてから順番に家族も移住しまして今みんな揃いました。
いや、いいと思います。もう皆さんね、昔はあの転勤族の方が最終的に帰っても福岡に戻ってくるっていうことを言っていただくのが本当に嬉しくてですね、自分としてはやっぱ福岡自慢っていうのが一番あるので、はい、だからやっぱ福岡を良くしたいなっていう気持ちでいつもいろんなことを、やっております、
先ほども篠原さんが一つ一つ魅力を挙げてくださった中、大きくうーんってうなずいてしまいました。はい、篠原さん、お仕事について教えていただけますか？
はい、はい、私はですね、大学卒業後はですね、大手のアパレルメーカーでオンワードという、ブランドがあるんですけども、そこに32年間勤務いたしました。で、55歳の時に早期退職をしまして、その時期にずっとやってきていた、まあ、アパレルといいますかファッションの中のアクセサリーとか、こういう宝飾品、貴金属関係の担当をしていたんですが、その会社を自分で、立ち上げております。それと同時にですね、義理の父が、60年経営してきた、まあ、九州電力さんのインフラを守るですね会社をやってるんですけど、まあ、これもやはり父が高齢ということで引き継いで、まあ、2つを今やってるというちょっと変わり種なんですけど、
はい、
2つを見て、会社の方をやっております。
二刀流ですね。
そうですね、はい、大谷君には程遠いですけど二刀流で、頑張っております。
でも、まあ、これはお仕事に関してなんですけれども、もうロータリークラブでの活動も入れたらもう 何刀流にもなるんじゃないかななんて思います。でも全く違った世界に足を踏み入れてみることによっての気づきであったり、はいはい、学びはありますか？
ああ、もう今アンさん言われた通りで、もうまさしく異業種の、動きっていうのが自分にとっては非常にワクワクするところでですね、やっぱりいろんな方たちに会えることが気づき、はい、まあ、これがまさしく、まあ、今日もロータリーのお話なんですけど、ロータリーらしいところじゃないかなというふうに思います。
なるほど。篠原さんがロータリークラブに入会されたのはいつ頃なんでしょうか？
2018年、はい、7年半ぐらいのロータリー歴ですね。
おお、7年半。はい、ロータリークラブに入るきっかけはどんなところにあったんでしょうか？
はい、一番のきっかけはその会社で、父の会社の九州電力さんのインフラを守る会社をやっておりますので、そこの九州電力さんの元社長さんからのご紹介、推薦で入りました。
実際に入会してみての印象はいかがでしたか？
そうですね、やはりロータリークラブは今ご紹介いただいた大重鎮からのご紹介もあるように、クラブの中にもそういう方たちがたくさんいらっしゃいました。で、そういう方たちはですね、まあ、福岡経済界の重鎮さんでもあるわけで、 やっぱりちょっと怖いなっていう雰囲気はでもやはりそういう人たちでも、あの、もともと大窓時代からそういう異業種の方たちとの商売をやってましたので、近寄っていく、勇気と、
はい、
近寄っていく、まあ、人たらし的なところはちょっとあるので、
あら
それがあったおかげですごい可愛がっていただいてですね、やっぱり経済界トップにいらっしゃる人たちって腰も低いし、
はい、
話を聞かせていただくとすごい思いやりとか優しさ、そして強さを持っていらっしゃる。そういうことを考えていくと、やっぱりこのロータリーに入ってどんどんどんどんそのコミュニケーションを作っていくと自分が成長できるなっていうので、どんどん魅力的な存在になってきました。
そうですか。篠原さんは福岡城南ロータリークラブの会員で、昨年度は会長を務められたそうです。はい、福岡城南ロータリークラブの活動拠点であったり会員の人数など概要を教えていただけますか。
はい、
はい、
福岡城南ロータリークラブは創立47周年という歴史を持っていて、福岡では渡辺通りのホテルニューオータニ、ここが例会場として活動している。今現在会員数が約50名程度の、まあ、うちの2700地区という中では中堅どころのクラブで、あります。
はい、年齢もこう様々という感じですか。
そうですね、年齢はですね、91歳の毎回出てこられる。
お元気。
お元気、もうバリバリ元気です、はい、私たちより元気じゃないかっていうぐらい元気な方から、
はい、
42歳ぐらいまでの会員で、
はい、
まあ、女性も10名おります。50名のうち約10名が女性なんですけど、まあ、そういう、クラブですね。
福岡城南ロータリークラブ、他にどんな個性や特徴があると思いますか。
そうですね、個性というと、もともと私が入会する前からはもう、あの、親睦という言葉を使うんですけど、ロータリーでは、はい、非常にやっぱり、あの、会員間の仲がよく、例えばいろんな懇親会の場所ですとか、同じ、共通の趣味を持った会があったりとか、そういうことで、まあ、あの、仲のいいクラブと、親睦中心のクラブと、まあ、そういうクラブですね。まあ、でも、あの、本当に、そういうクラブの中で皆さんが楽しまれて、それぞれの立ち位置で楽しんでいただいているクラブじゃないかなというふうに思っています。
ロータリークラブは趣味の会っていうのもね、あるというふうに伺ったんですけれども、はい、福岡城南ロータリークラブにはどんな趣味の会が集まりがあるんですか。
たくさんあります。まあ、もともとベースであるのはゴルフで、麻雀の会、
はい、
それからワイン会、
お
ほとんどここら辺から僕が作ってるんですが、美食会、
あら
で、単年度にはなりますけど、登山が、得意な、会員がいた時に登山会ということです。一昨年は登山部っていう形で年間2回、まあ、比較的登りやすい山ですけど登って、私なんかヒーヒーってついていきました
そうですか。いや、でもスポーツからお酒、はいはい、美食ということでグルメまで幅広いですね。
そうですね、
うん、
いろんな分野でその親睦を深めると。まあ、それ以外に、あの、趣味の会じゃないですけどオークションっていうのもやっていまして、
オークション、
はい、会員が、例えば中元制帽にもらって自分の家では使わないなっていうものを供出して、それを会員の中にこうプレゼンして、でそれで、お金に変えて、
はい、
でそのお金に変えたのをロータリーの財団とかの寄付に回したり、まあ、若干クラブの運営費に回したりと、まあ、これは逆にみんなでワイワイやりながら楽しむ、まあ、こういうのも親睦を深める一つのイベントとして年2回やってます、
はい、いや、いろんなこう活動を通して皆さんロータリアンのこう、ね、絆を深めているんだなということが分かります。
はい、
あの、その活動という点では、福岡城南ロータリークラブはフードロス防止と食品支援活動で有名だと伺いました。この活動についてもぜひ詳しく教えてください。
はい、ロータリアンというのは奉仕をするというのが一つの使命にあるので、
はい、
奉仕活動をしたいと思いからですね、まあ、私を中心にした、だいたいその年代的に近いようなメンバーと一緒になって、子ども食堂の話を考えて、そしていろいろ当たった時に、やっぱりフードロスっていうですね、世の中にやっぱり たくさん の食べるものが、まあ、廃棄処分になっていると。このフードロスっていうことを考える、はい、そしてそういうのに食に困った子どもたちがたくさんいる、もしくは食に困った方たちがいる、でそういうところにっていう意味でフードバンク福岡っていうですね、福岡に、非営利活動法人フードバンク福岡っていうのがあります。で自分たちでいろいろやっていこうかなと思ったんですけど、中途半端になって継続ができなかったら嫌だなと思って、このフードバンク福岡を見た時にここの事業を支えるっていうことをやってみたらどうかということで、フードバンクプロジェクトという名称でうちのクラブの中にそれを作りました、
はい、
でそこの中にロータリアン自分たちの時間を閉して、まあ働く時間をちょっと作って、それでお手伝いボランティアっていう形で参画させていただくっていうことを一緒にやりたい。だから寄付とそういうボランティア活動、実際の就労応援をすると、それを志して立ち上げました。
いやその継続っていうのがね、いかに大事なのかっていうのは、いろんな活動をする中でやはりきっかけとスタート、まずゼロから1にするっていうのはね、大きな原動力になると思います。それを続けていくことによっていかに良い影響を与えることができるか、皆さんに理解してもらうかっていうのは大事なことですよね。活動、ね、何においてもだと思います、
うん、やっぱり実際に作業してみるとですね、本当に子どもたちでシングルマザーで子どもたちに、はい、まあ、ちょっとあんまり満足に食べさせてあげれないんだみたいな話も伝わってきたり、そしてそれの人たちに届ける物資を入れるんですけど、やっぱり会員、私も含めて会員で行ってるとですね、なんか箱がいっぱいになるまで詰めてあげたいなみたいな気持ちになってくるんですよ、うんうん、やっぱりその先にいる子どもたちは本当になんかこういうのがあったら嬉しいなとか、このお菓子食べたいなって思ってるのかなと思うと、ついついなんかパンパンになるまで出てしまって、はい、蓋が閉まらないよみたいな感じまでなるんですけど、でもそういう思いがなんか届けられてるのかなって思うと、また次になんかちょっと忙しくてもやっていこうかなみたいな気持ちになってですね、そういうことも継続、うん、それとロータリーには財団っていうのがあって、そこの地区の補助金っていうのを使って、
はい、
やはり少し高額なですねフードバンク活動をしていただくのに必要な、まあ、精米機を送ったりとか、倉庫の棚整理棚を送ったりとか、まあ、今年はですね、新しく倉庫を作られたのでその空調機を、送ろうという、まあ、こういうお金的な当然支援もですね非常に助かられるということで言っていただいているので、はい、まあ、そういうことも合わせてやらせていただいて、でやっぱり継続が力と思ってますので、もう立ち上げて3年、
はい、
毎月月曜日、毎月の第4月曜日にうちのロータリーメンバーが午前午後分かれて、約6人ずつぐらい、午前午後で応援に行ってます。
そうですか。さあ篠原さん、活動についてリスナーの皆さんにお知らせしたいことはありますか。
はい、例えば先ほどのようなフードバンクのことにしてもですね、ロータリー発信でやって、ロータリー絡んでリスナー方たちでも一緒にやることもできますし、まあ、あるいは地区の中でいろんなイベントをやってですね、まあ、今回は第4グループではデフリンピックっていうのに参加したりするんですけど、そういうのをやっぱり地域と一緒にやってと、ロータリーが少し触ってで一緒にそういうことのなんか世の中のいいことをしようという一翼を担うところがあるので、まあ、そういうイベントにもよかったら参加していただきたいですし、例会というのは常にやってますので、そこもオープンロータリーという名前で、まあ、自由に参画できる、機会を作っていますので、そういったのも見ていただければなというふうには思います。
はい、興味を持たれた方はお近くのロータリークラブつながってみてはいかがでしょうか。ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、来週も引き続き篠原貴之さんにお話を伺います。篠原さん、来週もどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、ピースオンデイタイム、このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。